今日は使徒の働きの22章です。このところにはパウロの救いの証が記されてあります。彼は3節を見るとこの生粋のユダヤ人、しかもガマリエルの下で先祖の律法について厳しく教育を受けとあるわけですけれども、ガマリエルは非常に尊敬された律法学者であったわけです。その下で薫陶を受ける、そして神に対して熱心なものでした。しかし彼の熱心さというのは全く間違った方向の熱心さになってしまったわけです。それは4節を見ると迫害し死にまでも至らせました。これは神様の喜ばれることではありません。律法の本質というのは神を愛し人を愛するということです。決して人に害を与えるものではない。しかし、なんとパウロは死にまでも至らせた。そのことを認めているわけです。そしてダマスコ途上で6節を見ると、天からのまばゆい光が私の周りを照らしました。この光は普通の光ではなかったわけです。11節に、私はその光の輝きのために目が見えなくなっていたのでとあるわけです。彼はこの光のために盲目となってしまった。しかしダマスコに行き、そこにはアナニアという12節には律法に従う敬虔な人、すべてのユダヤ人たちに評判の良いというふうにあります。誰が見ても立派な人だと尊敬される人物であったわけです。この人が13節を見ると見えるようになりなさいと言っています。じゃあ何を見えるようになるのか。それは14節に答えがあります。義なる方を見、その方の口から御声を聞くようになるためです。義なる方を見る。これは十字架にかけられたイエス・キリストの姿を見るということです。そしてこのことは、実は16節のところに、その方の名を読んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。イエス・キリストの名を呼び、バプテスマを受ける。それは自分の罪を洗い流すということであるわけです。神の義、すなわち十字架で私たちの一切の罪を許していただく、このバプテスマをパウロも受けたということであるわけです。もちろん私たちもイエス・キリストの罪の許し、そしてまた神のことをせられるバプテスマを受けるときに、このイエス・キリストの皆によって同じように受けることができます。そして彼は17節を見ると、エルサレムの神殿で夢心地、すなわち幻を見たわけです。それは18節に、パウロは主を見たと言ってます。そして主は私にこう語られました。まさにアナニアが言ったように、彼は主を見、そしてまた主が語られることを聞くことができた。じゃあ主イエス様は何と言われたのか。21節に、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わす、そのように言われたわけです。ですからイエス様の命令は何であるのか。全世界に出て行って全ての作られたものに福音を伝えよということであったわけです。それは今日でも同じではないでしょうか。そして彼はこのユダヤ人たちが騒ぎ立て、千人隊長が出てきて取り調べを行う。この時に25節に、無知で打とうとしてパウロの手足を広げた時、パウロはそばに立っていた百人隊長に言った。ローマ市民である者を裁判にもかけずに無知で打ってよいのですか。もしそんなことをするならば、その責任が問われるということになるわけです。この千人隊長もローマ市民の権利を、28節を見るならば、金で 手に入れた。しかしこのような違法なことをするならば、その権利も失うということになるわけです。29節には、その彼を縛っていたことを知って恐れたとあるわけです。でもなぜパウロが訴えられているのか、その真相を知りたいということで、30節には最高法院全体に集まるように命じたとあるわけです。これはユダヤ人の最高会議ということであるわけです。そしてそこでさらにパウロは自分の証をしていくということになるわけです。神様は不思議な方法を持って導いてくださり、救われ、そしてまたこのイエス・キリストの福音を伝えさせてくださる。私たちも今日においてイエス様の証人とさせていただきたいと思います。